ラジオもっこもこパレード。
人工知能が初めてついた嘘。この洋服大変お似合いですよ。青春アルディドよーディドラ。はい、ある程度時間がやってまいりました。ブッチョです。
アニワギです。
はい、というわけで突然暑くなったこの国でございますが、
まあ梅雨明けってやつ、
やっぱこんなにはっきり梅雨明けで暑くなるの久しぶりやなと思ったわ。なんか
まあ遅いもんね、明けんのが。
え、なんか涼しかったやん今年ちょっと。
ああそうかな、どうかな。
今も昨日今日はえげつなく暑いけど、
はいはいはい。
でね、まあ今日もコロナ話題しますけど、
はい、
大阪がエリア限定休業要請が出まして、
はいはいはい、そうですね。
大変と思いきや、
うん、
大阪の人以外にはピンとこないんですけど、
はい、
大阪南って言われる僕らが今いるこの場所なんですが、の中でも長堀通りから千日前通りっていうすごく限定されて、かつ具体的なエリアなんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね。
で僕ら
結構広いけどね、エリア的に。
そうで、我々だ、地下鉄一駅分ぐらいですよ、
はい、
ちょうど、
は
い、2駅か。
いや
1駅、なんで日本橋心斎橋長堀やから。
いやいやいやいや、それは路線が混じってるよ。心斎橋と長堀は横並びやから。
あ、そうほぼ横。そうそうか、そうか。ちょうど1駅分、
ちょうど1駅分
だから2キロ2キロぐらいの感じやんな
かな、うん。
けど僕として思うのは、やったら今まで南の、接客を伴う夜の街みたいな言い方してこう巻き込まれてたって感じがすごいのよ、僕の、ま、うちの店が、
まあ、まあまあまあ
ね、
まあいや、それはさ、それはまあ自分が命令出す側に立ってよ。
いやまあそうやけど、
うん、
で今回のな、それって千日前通りよりうちの店は 100m ぐらいだけ南なの。
そうですね、
ギリギリセーフやね、
はいはい。
だから大阪市の指定としては安全なエリアなんですよ、ここは。
はいはいはい。
やけど、まあやけどみたいな感じがあってで、なんか今回も休業したら1日につき2万から3万もらえるという話なんです
。はいはいはいはい。
で大体2週間やから、まあ、2万でも大体30万、3万やったら40万ぐらいっていうのが、まあ基本的な、
はい
ラインなんやけど、
はいはいはい、
まあもらう方がいいかどうかって微妙な話だと思うねん。
うん、まあそうですね、
もらってもそこは危ないエリアっていうレッテルを貼られるから多分その開けてからの集客にも結局影響あること考えたら、
はい、
40万ぐらいもらってもみんな多分別に儲からんやろなみたいな、
あ
プラスにはならんよなっていう。
まあ難しいですけどね。
けど問題はその千日前通りって次の南の通りがな、南山通りっていう日本橋のところにある、
はい、まあもう一個南の通りね、うん、はい、
ドラクエローソンがある通りがあるんですけど、
はい、
そこまでが中央区なんですよ、南って。
はいはいはい、はい、
でそこから下は何枠なんですか。
はい、
一般的に南っていう時って割と中央区のことを指すことが多くて、
はいはいはい、はい、
そこから下は日本橋っていうエリアがあるんですね、うん、なのに空の区切りみたいな、何でもない千日前通りまでっていうのが割と謎で、
はい、
で実際飲みは多いわけですよ我々、
あ
周りはね、っていうところに、まあ、そのネットの噂とかでは NGK を守るためやとか生グランド花月ってのが千日前通りより南で南山より上やから、うちとほぼ一緒の井戸やから、はい、だから結局その維新はその吉本とかの息のかかったところは外してるみたいな風な噂が出てますね。
まあまあまあまあ、
なんかそれはまあ妙に納得はするよなみたいな、
うん、まあ考え方ですけどね。まあ、まあ、どの道、まあいろんな考え方があって、
うん、
多面的に考えてあそこをまあ決めてるわけですよ。
まあまあまあ、
あ、だからまあそういうのもあるやろうけど、あれはまあ見てな、何を基準に考えたかって、要は、他の県から観光できたい場所を封鎖したんですよね。だから県間移動を抑制したいっていうのがまあ目に見えるんですけど、
まあ、だからそれで言うと、この町でずっと観光客を集めてきた場所っていうのは、一時はだから大阪市中央区が世界で一番行きたい場所になったんですよ、3年前ぐらい。
はいはいはいはい、はい、
だからそれで言うと南山通りなんですよ、絶対に。で、
あ、
それを千日前通りから南山まで下げると、そこには道具屋筋もあるし、黒門市場もあるし、
もちろんもちろんそうですね、市場機能とか止めたくなかったとかあるでしょうけどね。
いやー、いやーやなこれって思ったわ、さすがに。
まあでもとにかくできるだけちっちゃくしたかったのは絶対間違いないんですよ。
まあまあそれはね、うん、確かに出ていくお金としても、
あ、やし、まあ影響も大きいしね、
うん、
うん、で全部止めちゃうと、まあその ほんまに中の移動、大阪の人も自粛してしまうから。
けどアメ村も
それは嫌とかでしょうか。
アメリカ村も入ってないんですよ。
はいはいはいはい。
でもっと言うと、その堺筋から右から道頓堀筋ってとこまでなんやけど、
はいはい、
道頓堀筋ってとこを越えるとアメリカ村があって、
はいはいはいはい、
で大阪では一番南ででかいクラブがあって、
はいはいはい、
風俗があるんですよ。で東に行ったら全部風俗街なんですよ、
うんうん、
入れろやんって思うやん、
あ、
普通の感覚で行くと。
まあね、
だから雨村外したのとかもなって、
まあその公開せん、公表せんでいいと思うし、まあどういう経路で今実際映ってるっていうのを抑えてるかって話が多分あるんですけど、
まあまあまあまあ
っていうのでいくと、まあそれこそあれなんでしょうね、ソエモン町とかのあの辺とかのクラブとかがあったんじゃないですか、きっと。
まあだから思ったより、
うん、
やけど一番最初にあのライブハウスクラスター出した、2番目に出したところぐらいは雨村っすよ。
ああそうなんや。
そう
あははは
だからこれはさすがに気なくさいよなっていうのは思ってるっていう。
うん、なるほどね。まあ、まあ、クラスターの性質次第やと思うけど、多分ね、うん、劇場はね抑えやすいと思ってるんですよ、政治家は。やし、
まあまあ、
その結局意識高い劇場と意識低い劇場一緒とは思ってないんで、
うん
うん、
まあけど、まあまあまあけど、結果的に自分らにとって休業したかったかっていうと、やっぱり言ってたけど、やっぱり目先の10万20万が増えたとて、そんなことよりこのペースを崩す方が嫌やなっていうのがでかいんで、
そうでしょうね、
活動しとかないと当然
いけないっていうのはね絶対あるんで、
まあ、そんな中僕名古屋に行ってます。
はいはいはいはい。
名古屋にちょっと今日は飲食店のお話を一つね、
はいはい、
したけど、ずっと行きたかった岐阜の柳瀬ってとこにある、
うん、
あのバングラシーってカレー屋があるんですよ。
へえ、はい、
でこれが僕そのカレーマニアのね LINE グループがあって、でほんまにその日本トップレベルにカレーに狂ってる気違いがいるんですよ、何人か。
はいはいはいはい。
年間1000食以上食う人が 2,3 人って、
ーはーはーは
ー、年間1000食以上って3食以上食うんで狂ってるんですけど、うん、で11年間カレーしか食ってない人が教えてくれた、
はい、
あの日本一決まるカレーがあるよっていうで決まるカレーって何と思ってググったら、メニューが一択なんですよ。僕そこが痺れるんですけど、
はいはい、
覚醒カシミールってやつしかないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で脳みそすっきり覚醒カシミール誤報かもはてなみたいな書いてるよ尖りすぎた店で、
はい、
で入ったら2人で行って、例えばじゃあ2人で絡んで入ったら、あ、じゃあ椅子座ってくださいって、あのできたら持っていくんでって言われるね。も
はいはいはい、まあそりゃそうやな、
そうそうやね、うん、一択やから。でそれで頼んで、追加の飲み物とかだけちょっとあるけど、それはいるんやったら言いに来てってキッチンに。
なるほど。
っていうとこやねんけど、まあめっちゃ辛くてめっちゃスパイス、めっちゃ辛いけど、辛さだけじゃなくて結構そのスパイス強いみたいな感じの辛さ、はい、で確かに顔だけめちゃくちゃ汗かくの、し確かにちょっとそのちょっとポワンとすんねん、やっぱり辛すぎるからなのか、
はいはいはい、
その強いいっぱいスパイスが入ってるからなのか、
は
い
は
い
は
い、なんか濃いコーヒー3杯ぐらい飲んだ時みたいな感じがあって、
うんうん、
でそれ確かにすっきりするけど、 飲食店においてすっきりするってアプローチないなと思って1300円しますけどとてもおすすめなんで、
はい、ああなるほど、
はい、よかったな、なんかうまいまずいじゃないアプローチくんのいいし、やっぱ一択の店いいねんな、
一択の店はいいですよね、うん、まあ、確かにそのいろいろお互い楽っていうのはまあ絶対あって成立するなら
松山のあの鍋焼きうどんも一択やん大盛りがないから
はいはいはい、いいよな、大盛りないっていうの
は大盛りない鍋焼きうどんやから、行ったら2人で行って2人座ったら鍋焼きうどんにこうもう勝手に通ってて、
うんうんうん、
で稲荷寿司だけやるから稲荷何個って言われるだけや
ね
んな、
はい、はいはい、そうですね、
で大阪でいうと金龍ラーメンもほぼそれなんで、
はいはいはい、
ラーメン大盛りないんだ、そこも、
まあね、鍋焼きうどんのあの鍋の大きさが決まってるから倍ができひんっていう話がいいですよ、ね、そうあれね、
いいよ、すごくいいよ和歌山にもあのホルモン焼肉屋で座ったら勝手にもう問答無用で鉄板に2個置かれるとかあるんやけど、
へえ、
そこも4人で言ったら4人目勝手に置かれる、
まあまあまあまあ、それルールやって言っちゃえばな、まあまあ、まあ、分かってる、分かってへん方が悪いって話や、
そうやね、うん、だから面白いなと思うんですけど、
確かにね、はい、あんまないっすよね、
まあそうね、そこまで絞れてるのはやっぱ渋いよな、
うん、まあでもなんかよく AI 話とかあるけど、うん、まあ注文とかは正直絶対あのタブレットみたいなやつとかの方がお互い幸せですよね、
まあ、そうやな、
そうそうそう、注文のミスもなければ、うん、あの履歴も見れて、
まあ、だから今コロナのためにあれやろ、タッチパネルやけど空中にフワンって出るあのアイアンマンがさ使うやつあれやろ、
はいはい、まあまあまあ、
ああいうシステムがすげえ今導入されようとしてるって、
まあね、できますからね、もう
そうそうそう、その
方法としては
めっちゃ未来ってけど、うん、未来ってこういう形で理由あったんなって思えへん
まあでも総理大臣とか大統領が演説とかするときのカンペって、うん、もう結構前から透明の板じゃないですか、
ああ確かに確かに、
うん、あれと一緒やからね、まあ別にできるはずなんですけど、うん、
まあそんな日々ですが、
はい、あとあれですよ、あのツイッターであの2回前ぐらいで、うん、僕が扇風機買った話をして、
あ
で、あのまあおすすめしてとても良かったですとかっていうやり取りがあるんで、まあ、僕がどの扇風機をおすすめしてるか見たい人はツイッターで僕のアカウント見てもらったらいいんですけどあの言っとかなあかんのは、あのおすすめしたのは僕じゃなくてブッチョですからね僕ブッチョから聞いてる
責任、ね、
言ってるだけなんで、
これね、
そうそうそう、あのアニマギ博士のおすすめすごい良かったですって書いてくれるんですけど、それ言われるとちょっと心が痛いから
僕はだってこの夏5個ぐらい買いましたからね、
まあな、去年から結構いろいろ試したりしてるもんね、そうそ
う、いやで結局5個ぐらい買っても1万円なんやけど、
うんうんうん、
結局1万円で最も快適な夏の生活が手に入るんやったら安いと思ってて、
はいはいはいはい、
2000円のもん悩んでケチってるよりかは、そのクーラーとかもそうでさ、あのめっちゃ暑い部屋で、うんうん、500円くらいだクーラーつけてあるけどって言われたら払うってめっちゃ思うから、
うんうんうん、
だから先に払うだけの話やなと思って、
まあね、そういう概念は大事ですよね、
そう、
うん、まあまあ、
で絞った結果のおすすめです、
本当にね、自分があの全知全能の神でベストの選択できるって人間は思いがちなんでね、本当それはやめた方がいい、
う
ん、
それで言うと扇風機とともに今僕が最も人に推してるのが、
はい、
やっぱこのスマートウォッチなので、
へ
ー、シャオミのあの楽園会っていうラジオのチャンプもつけてますこれあの3700円とか800円で、
はいはいはい、
Amazon で買える
Xiaomi
の、Mi バンド MI バンドってやつなんだけど、
はい、
あのスマートバンドなんで、あの万歩計的機能とか、
はいはいはいはい、
当然一応心拍数とか運動するときの GPS 機能とかもあんねんけど、
はい、
GPS 機能っていうか記録するんやけど、
はいはい、
まあね、そういうのが多分思うやけど、そもそもバンドは全部変えれる、画面も変えれる、
はいはいはい、
で、何メールがね読めるんですよ、
はいはいはい、
携帯に来たメールをあの通知だけやけど読めて、
はいはいはい、
見れるっていうのが携帯をカバンに入れたままでもなった時に見れるっていう、
まあまあまあまあ、
で電話鳴ってる時も分かるっていう、で完全防水なんでお風呂に入ってる時見れるんですよ、これが最高
ああなるほど、
で睡眠時間も測ってくれる、
はいはいはいはい、
で一応当然時計投資も使えるし、 っていう全部込みで、だから携帯の通知が全部見れる Apple Watch の美味しいとこだけの機能で値段は10分の1やから、
はいはいはい、はい、
なくしても心見たくないし、おすすめです。
なるほどね。なんかそういうのってさ、うん、昔からね腕時計が苦手なんですよ、
うん、僕も。
で、まあできればなんか懐中時計みたいに、うん、なんかどこにでもつけれる形とかにしてほしいんだけど、
いや、探すのはなんかあると思う。
スマートフォン、
これバンド、バンドが、OEM が、っていうか、あの、外、あの、ジェネリックがあって、
はいはいはい。
その、買えれるバンドが、1個がかかった800円ぐらいなんやけど、
はいはい、
12個2000円とかね、全色セットで買ってみたいな。
はいはいはい、はい。
で、それがいろんな種類めっちゃ出てんの。
はい。
で、今、ポケモン GO の何やろ、プラス、
はい、はい。
あるやん。あれのジェネリックも出てて、
別ので持つやつね。
そう、
でただボタンだけ押して勝手に取るやつ。
あれのジェネリックが全く同じ企画であるのよ。
へえ。
だからそういうのが使えるっていうのとか。
なるほど。
まあなんかその同じ企画にやったら面白いこといろいろあるよなって。
まあ確かにね、
いうガジェットです。おすすめ。
確かにね。
メール見れるのマジで、風呂で見れるのマジでいいんやけどな。はい。質問いきますか。
まあいきましょうか。今日の質問は、
ちなみに今日は、今日から収録が2人ピンマイクシステムで今日はやってるんです。
はい。まあ音質多分良くなってると思ってるんですけど、
とりあえずあの音質がいいか悪いか感想もよかったら合わせて。
まあね、まあ聞いてる人が何て思うかっていうのは、まあ
まあ極端に悪いとかの時だけ聞かせてほしい。
まあね、
これいけるとね、場所選ばずかなりできるようになるから。
うん、なあ、うちまあ音質は気にしてないんですけど、音質を良くしたい悪くしたいというよりは、できるだけもう取って出しでできる音声で撮りたいだけなんですよね。うん、
はい
はい。綺麗な花が好きだからさんの質問です。ブッチョさんが僕めがけてボディープレスをするとします。何メートルの高さからすれば僕に対する致命傷になるでしょうか。僕の体重は70ほどです。よろしく回答お願いします、というね。
なんちゅう質問や。
質問が、いやもう全部回答するっていうのはこういうことよ。
70キロでしょ。
はい。
だからざっくり言うと僕多分130ぐらいから倍ぐらいと思うね。
はいはいはいはい。
まあ倍と考えましょう、分かりやすいから。で、要はその人が空中から落ちて何メートルから落ちたら怪我するかよね。
まあそうですね。
50センチで落ちても怪我せへんや。
どうかな。50センチってどういうこと。
50センチ
地上から、
だからベッドから落ちる。
ああはいはいはい。寝てるってことね。
寝てる、そうそうそう。
ああはいはいはい。
いや、その人が勝手にベッドから落ちる。
あ、でもまあボディープレスって言ってるから僕は寝てるんやろね。
うん、
はいはいはい。
ボディープレス結構全体で面でいくから、
はい、
うーん、まあまあけど、だから2メートルから落ちたら怪我すると思うから、
はい、
体重が倍やからその半分の1メートル、致命傷やったら3メートルぐらいからいけるかな。3メートルから落ちたら結構致命傷になるとしたら半分の 1.5 メートルぐらい。
なんで半分にした。
体重倍やから。
あーあー、まあこの質問ってな、致命傷って何やろうなって話やと思うんですよ。
そうやな。命の危険が出るところやろ。
で、まあ、例えば内臓破裂とか。
やけど、殺すわけじゃないから、ボディープレスっていうのは。
うん、
致命傷っていうのは、やっぱ怪我、翌日に治ってない怪我をすることじゃない。
いや、致命傷っていうのは怪我のことじゃないですよ。骨折致命傷しちゃうもんだって。
いや、だから分かってるけど、
うん、
ボディープレスでって言ってる時点で、それはプロレスやから、本気で殺す戦いじゃないから。
まあまあまあまあまあまあ。いやでも致命傷って書かれて持てるからさ。
まあじゃあそれで進めてください。
怪我ではないよこれは。
まあじゃあ内臓破裂じゃない。
やろうね。ボディ、うん、受ける側が寝てると正直殺しにくいと思うんですよ。
ああ、
でね、下におる人が内臓破裂するボディープレスをするとやった方もするかもしれないんですよね。
まあまあまあまあ、でもっと言うとボディープレスっていうのは肘じゃないし膝じゃないわけよ。
はいはいはい。
ニードロップとか、ね、エルボードロップとかあるから、
うんうんうん、
ボディープレスはあくまで体で行こうでしょ。
はい。
結構むずいやけどな。
いやだからこれは、まあ、君地面に落ちたら舐めたやったら死ぬと思う。
命の危険、足を折れるとかじゃなくてほんまに命の危険感じるのは多分4メートルぐらいだもん、リアルに。
ああ、4メーターね。2階はギリいけるけどみたいな、ね、
2階はギリやなって。でかみ広めの2階とはちょっとやばいなって。
まあでもそうやろな、
うん、
あ、まあ僕もだから正直そんなもんかなと思います。な、4メーター、まあ4メーターリアルですね。
頭から落ちやったら1メートル2メートルじゃあかんのか言うけどな。
まあもちろんね、
うん、
とかまあやっぱり首やるとかさ、
うん、
っていうのやったらもっともっと軽くても全然死ねると思うんですよ、うん、
って言うわけじゃないからな。
そうそうそうそう、っていう話はあるかなと思いますけど、まあじゃあ4メートルですかね。
はい、
うん、これはね、いやこれ難しい。ボディープレスっていう縛りがあるとグッと難しい。
そうやねんな、
うん、殺さへん技やからさ。
そうやね、
うん、
だから
それはそうなんや。
ボディープレスで言うと僕だけ生き残って一方的に殺すってことは結構けど下の方がきついやろな。
いやー一緒やと思いますよ、そのな中身的なダメージ。
いやこっちはさ ずらせるやん、ある程度、
うん、まあ、
だから僕は骨があるところで行くけど向こうは骨がないところに行くことができるから。
ああ、うん、まあ、うん、
っていうと130キロがどっから落ちてきたらこの人死ぬかって言ったらやっぱり2メートルぐらいでも怪しいと思うんだけど。
まあ確かにね、なるべく全体重がお腹に乗るようにして十字になって、まだ寝てる人に対して90度、の角度で上から落ちてなるべくお腹に乗るように頑張るみたいな話かな、うん、
やったら2メートルぐらいでもいけるかもな。
2メーター2メーターでいけるかな。
2メーターなかなか
140キロ重いからね。
重いよ、
うん、
だってあれやで、冷蔵庫やで言って、ただ冷蔵庫と違って硬くないし、
まあそうなんよ、そうなん、
広いから、
うん、
そう思うと、まあ、間取って3メートルぐらい全く科学的じゃない答えで今回終わりますけど、
え、科学的なって言われたら、だってまあ受け身取っていいかどうかとかさ、
そうやね、
まあ、いろいろあるよ。
プロレスとしてやるんか殺し合いとしてやるんか、
そうや、
こっちもその分散させるように飛ぶんか、
最も死ぬような体勢にしていいんやったらもっと早く死ぬんです
よ、ね、ただそれやったらそもそもボディブリッジじゃないって話だから膝やったら結構1メートルぐらいで怪しいと思うで。
確かにね、
骨折れると思うし、
うん、まあでも 3,4 メーターな感じするけどな、うん、どうなんやろうね。
だってさ、その70キロぐらいの人やったらさ、僕の全体重かけて肩とかに乗って、はい、ちょっと跳ねたら折れると思うね。
ああ、まあな、
女の子とかやったら絶対折れる
よ。確かに、この質問が科学じゃないところはデータがないことですよ、うん、
まあ全部答えます
ね。いや、ほんでだから人体実験はできへんからね。
そうやな、
データ取りようないから。
だから僕からいくとボディプレス何でもありやったら2メートルで殺せる、
うん
うん、ボディプレス限定やったらこっちもダメージあるから嫌やけど3メートル以上と思ってます。
はい、まあてなとこでしょうまあ全部答えるっていうのはそういうことや。
はい、
もう一個行きますけど。
あ、もう一個あるの。
はい、長野のトラックドライバーさんからの質問です、いつも楽しく聞かせてもらっています長野トラックドライバーでございます、少し前のアルデヒドの放送で飲み薬と塗り薬の効き方の違いについて解説しておられた時に、
うん、
座薬についても触れられていましたが、その時バカな考えが浮かびましたので質問させていただきます、はい、自動的に座薬を注入する器具というか条件によって薬を出すアナルストッパーみたいなものは役に立つのでしょうかいつ引き付けを起こすかわからない状態の子供のお尻に入れて体温の変化に合わせて解熱剤を出すとか、認知症だったり要介護度の高いお年寄りで一定時間ごとに薬の投与が必要な方にタイマー設定で薬を出したり、何か他のセンサーと対応して薬を注入すると便利かもしれません。
うん、
糖尿病の人のインスリン注射みたいに日常的に注射するのを代替できたら負担が軽くなると思う人はいるかもしれません。もしかしたら解説されていた、吸収の仕方のせいで他の投薬方法より効果が期待できる薬があるかもしれません。とはいえ一般人ではまず見かけないのは使用場所へのタブーやイメージだけでメリットがあるのでスルーされるとも思えず、役に立つのかダメダメなのか分かりません、
うん、
教えてある。
だから全部簡単にかいつまんで言うと全部座薬で済ませられたら管理もっとしやすいんちゃうの。
ああ、じゃないと思う。そ、全部じゃないと思うけど、座薬みたい自動で薬を出してくれる。
まあまあまあ
アナルストッパーっていう器具は役に立つのか立たないのか、アイデアとしてどう思いますかっていう質問じゃないですか。
ずっと入ってるの嫌やからな。
はい、まあまあまあまあ、まあ、
ただ座薬って多分けどよく言うけど、やっぱり結局その肛門からの直腸吸収って一番早いって言うから、
まあ粘膜がね、
だから
全部粘膜なんで、はい、
ちょっと危ないと思うんですよね。
はい、
でずっと入ってるってことで怪我もしやすいと思うし、
あ
効きすぎることがあるから、やっぱ熱冷ましみたいなある程度の緊急性があるものの方が一気に効いてまうから、
はい、
じわじわ効かせたら普通に飲み薬の方がいいんちゃう。
あなるほどね、
はい、
あのね多分一番問題なのはうんこで汚れることだと思うんですよ。いやっていうかその管理がさ、その例えば皮膚に貼るとか、
うん、
あ体外側につけるのに比べるとやっぱりちょっと大変度数が上がるよね。
まあね、一回外に出ると菌が繁殖するから、うんこって、
あまあまあまあまあそうですね。
だからちょい出てるうんこがずっとつくのはすごく体に悪そう、確かに。
っていうのがあるけど、基本的には結構アプローチとしては悪くない気はする。吸収効率はいいし、
けど同じ粘膜やったらそんな一番落ちたそこでずっとやらんでもいいんじゃないっていう。
まあでもね、消化器系で一番入れやすいとこではあるんですよね。
まあまあまあ、
口で入れちゃうと常にお尻向かって出ていこうとするんで、だそれで言うとあのお尻に入れていいっていう話にもしなったら、
うん、
まあその間違って体内にも入りにくいし、
まあ確かに
そう、まあなんか意外とリスク低いんかなっていう気もする。ただうんちを扱わな、直で手にうんちがつくのが当たり前みたいな生活みんなしたくないと思うから そこだけやね。
まあ思ったりずっとお尻に入ってるもん扱いたくないって話やな。
ないだけで、そうそうそう、だから印象が悪いやっぱり、
まあ、自分のもんでもさ、それがもう一回口に入るとまずいやん。
なあ、まあまあまあまあ、まあ、
だからやっぱその感染症リスクは上がりそう。
いやでもそれで言うと意外と大丈夫なはずなん
や。あそう、
だってみんな普通にただトイレットペーパーだけでさ、お尻拭いて、
まあまあまあまあ、
手洗っただけで食事しても別に基本的にはそんな問題になってないわけや。
まあ確かに
全部もうそれがさ、もう絶対ピカピカに全員が全員洗えてるわけなんかなくて、
まあ特に男は案外手洗わんからな。
いますね、
うん、
女は知らんけどね。
女も案外手洗わんって言ってたけど、
あそうなんや。
男は確かに僕結構手潔癖なんですよ。
はい、
あの濡れてる状態とかなんか汚れてる状態結構気になるんで、まめに手洗いちょっとでも、
うん、
洗いたら立っちゃうから思うけど、サービスエリアでちょんべんするところめっちゃ混むの、あの、はいはい、時期によってな、
はい、
20人ぐらいちょんべんするの並んで、5分ぐらい並んでちょんべんしたら手洗うとこは大体全く混んでないの。
まあまあまあそうですね、
だからそれおかしいやんって思ってて、
あまあまあまあ、まあ、洗わんと出ていく人多いよな、見てたら。意外と
6割7割の印象。
あそう、まあそこまでは言わんけど、
いやけどね、
僕は3分の1か4分の1の印象ですね。
いやコロナになってめっちゃ減ったなって思う。めっちゃ増えたと思う。
へえ、
だからその友達が言ったけど、その子 OL でさ、不動産会社で働いてて、
はいはいはい、
でその子があのトイレの割とそのハンドソープを交換してあげるんやって、
はいはいはいはい、
で女子はだいたい週1回ハンドソープ交換するのに、
はい、
男のだいたい3ヶ月とかなんやって。
うーん、
でけどコロナになったらあの急にそれがやっぱり1週間2週間になったから、
なるほど、
どんだけお前ら今まで使ってなかったって思ったって話をしてた。
なるほどね、
はい、
まあっていうような話はまああるんですけど、まあ、だから別にね、うんちが口から入ったところで基本的には
自分やったら案外いけるっていうもんな。
あ、自分やったらというか、まあその人間の体っていうのは良くも悪くも雑にできてるわけですよ。
まあけど人の大腸菌入ると結構危ない時あるでみたいに言うやん。
まあ状況が分からへんからってことを言ってるんじゃないかな、
まあまあ
きっと。うん、だから、まあ、まあ僕らなんかも別に子供とかもう子供のうんことかもうめっちゃ触るわけじゃないですか。
子供のうんこはなんかまだ
いやまあね、まあまあその個性が多分まだそんなないっていうか。
そう
か。うん。
じゃあ子供のうんこ当たり前に触るの偉いよな親って。
いやまあ慣れっすよ。
うん。まあ動物もそうやもんな。
そうそうそうそうそうそう。
別にやってみたら 2,3 回やったら慣れるよな。
うん、なまあそうやね。
慣れというか諦めついてるから。
そうやるのしゃあないし。
うん。
結局。うん。っていうだけの話なんですけど。はい。まあだからあの結構僕は
案外あり、
思いつく限り考えて結構メリットある方法の一つな気はする。
まあ人によって確かに寝たきりとかって特にいいんちゃうかって気はするけどな。
そうやね、うん、
違和感ないんやったらな。
うん、だからまああとはな、その例えばお腹下したりして勝手に外れるみたいなことがあった時に気づきにくいとか、うん、そういうのあるんかもしれ
ん
けど、
うん、確かに、うん、
まあでも、うん、そんなにそういう座薬系の薬みたいなのはいいような気もしますね。うん、
なるほど。
はい。だからあの案外いいと僕は思いますけどね。
はい。
はい。あという感じで、だからタブー、使用場所へのタブーやイメージだけでメリットがあるのにスルーされていると思いますよ。どっちかというと。スルーじゃないでしょうね。分かってて。でもね、まあ、だからこれじゃないとできないっていう理由がないとやんないんですよ。
まあまあまあまあ。
他のでもいい、これでもいいだったら、
違う、
他の方法になるよねって。
精神的なところでな、飲み薬で済めたら飲み薬で済ましたいみたいな
とこ多いやん。まあまあそうそうそうそう、うん、あのまあ非侵襲ってやつね、
うん
うん、失敗のリスクがない、それから痛みを伴わない、
うん
うん、だからまあ飲み薬っていうのは一番制限が少ない薬の一つですから。
そうですね、
うん、まあそうなりたいっていうのはねよくわかりますけど、
はい、
はい、っていうような話かなと思います。
というわけでこのような別に科学的に一生懸命答えない質問もたくさん答えますんで。
いやでももう終わりにしようと思いますよ。
もうラストスパート。
いやスパート僕そのだって7月いっぱいかなって言っててんから。
あ、ほんまや。
8月2日ですからね。
じゃあ今週だけ許します。
あ、今週だけね、わかった。じゃあ何日まででしょう。
しまったって。次の更新までにし
まう。まあそう、僕は結局そのメールが届いた日付で全部見てるので、次の更新までにはしません。日を決めますね。
まあ日曜の夜、日曜の
違うな、8月5日
5日早すぎん。5日はさ、聞けてないと思う。その更新日にみんな聞くわけじゃないから。
じゃあ8月8日
8日がいいと思います僕。
はい、ここ8月8日の分まで読みは全部回答しますんで、
ね、
よろしくお願いしますね。
8月8日飯田香織の誕生日じゃないですか、
はい。まあ、そこから先も別に答えないわけではなくて、なんとなくやりますんで ね。
ナッチの誕生日やったっけ。8月8日、
6日、8日と10日やな。
6日と8日じゃなかった。
そうやったっけ。
埴輪の日です。埴輪の日、飯田香織。これ調べてから終わるな。
香織が8月8日かな
僕の、うん、あよあってた、よかった、8日でした。
んでナッチは
で8日と、あ、10日で合ってるわ。
ね、そうでしょ。
2人やつは正解やったな。ね、来年40歳ですよ、2人もね。
いやいや、そうです、ね、そうです、もうね。
いいわ。いいわって何か分からんけど。
はい、ということで、
はい、はい。お届けしましたのは、ぶっちょこしわぎと、
アニワギ博士でした。
皆様、ボボカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる英語ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発光